唐沢和道のラジオを始めたんだが、皆さんおはこんばんちは、 DJ 唐沢和道です。第78回目です。はい、もうね、前回聞いてくださった方はね、もう、あ、そうか、うちらといえばホラーなんだっていうのがね、バッチリ伝わったんじゃないかなと思いまして、皆さんのね、周りでもきっとね、怖い話をしたら良くないことっていうのが起きてるんじゃないかなと思いまして、今日もまたこういうね、はい、怖い話で行ってみようかなと思いますが、どうですかね、アシスタントの矢部崎恵美さん。
はい、矢部崎です。
爽やかな、あれ怖くないな、あれ
全然怖くなかった、
全然怖くないように登場してみました。
あれ爽やかな、なんか肩に黄色いなんか火の玉みたいなものが、
いや、そんなはずは、ほんまや、はい、はい、今日はちょっとですね、リモートということで、自宅からラジオ収録に参加させていただいてまして、
はい、
ちょっと気づかなかったんですけど、実は肩にペットのオカメインコが乗ってました、すいません。
ペットが、びっくりした。いや、画質が悪いから、なんか火の玉がもうそこら辺飛んでるのかなと思ったら、鳥かよく見ると、
すいません、今日はちょっとこのままお邪魔します。
はい、じゃあもうきっとね、組長の方は怖いものが出てると思うんで、組長呼んでみようかな。お手伝いの組長。
はーい。
あ、お手伝いの。あ、本当だ、なんか黒い影がすごい。
黒い影
飛び回ってる。
めっちゃこう、うん、黒いこの亡霊みたいなのがずーっと付きまとってて、
うん。なんかもう襲いかかってる。
もう、あの、ストーカー。うん、ストーカーですよ、これ。
なんかもう、あ、でも真っ黒で。でも意外とちょっと小柄で、
なんかでも、もふもふして
、なんか噛みつこうとしてるけど。
おやつ食べてます。
はい、ご正体、この黒いもふもふしたもののご正体は、
こちらは私の、ストーカーのポンズくんです。
いや、それだとね、本当のストーカーに見えるかもね。本当の人間、黒っぽい人間が今、ストーカーしててと、みんなラジオだからちゃんと見えてないから。
黒い小熊のポメラニアン、ポンズくんです、うん。
なんかね、要素が2つあったんだよな。うん、ポメラニアンだね。犬だね。
小熊じゃない。
小熊じゃないね。うん、
でも今、画像がね、見えないのが残念です。
あららら、そうだね。でも、
めちゃくちゃ暴れますね。
うん、それは何を加えさせようと。
これ、おやつ。はい、おやつ、
ああ、もう噛んでる噛んでる。
カ
メラマン。
ですね、
はい、まあ、前回がちょっとね、怖すぎてみんなね、精神的にちょっとどうなのかなっていう、うん、なので今回は真逆に、もう怖いの真逆ってなんだろうなといろいろ考えた結果、ちょっとね、癒される方向で、もう、うん、例えばお家で飼っているペットを見るとみんな癒されるかなと思いまして、
うんうん、
もう今回コロナ対策のためズームでそれぞれのお家とつないでるんですが、もうだったら皆さんのお家にいるペットたちもゲストへ出ちゃいよというノリでお送りしています
。なんと、今回ゲストはペットたちということですね。
ペットたちです。皆さんのご家族です。はい。エミさんと組長のご家族のペットたちが、はい、ゲストとなっております。
なので、
はい。ただ今回ちょっと問題なのは、ゲストたちがいつ喋ってくれるかがわからないと。よくわからないタイミングで急にワンとか、チュンチュンとか、キッキッキッキッとか言うかもしれませんが、
まあそこはしょうがないですね。そういう。サプリがありの番組ということで。
はい、ということで、ぜひもう、なんなら今日は皆さんも、飼っているペットを一緒に連れてみていただければ。
いいですね。
っていうか、まあ聞いていただければ。そうですね。なんかもうね、場合によっては、その飼っている犬が、そのラジオのスピーカーに向かってワンワンとか吠えたりとか、なんならね、お猿さんがこう、キッキッキッとラジオのスピーカー、引っかいちゃうとか、鳥がチュンチュンとね、つついちゃうかもしれない。そんな回にしていこうかなと思っております。
はい、はい、
それでは始めていきましょう。唐沢和道のラジオを始めたんだが、本日の放送は DJ 唐沢和道と
アシスタントの矢部崎恵美と、
はい、お手伝いの崎山くっこり、
はい、そして元気な、はい、ゲストたち、もう早速ゲストさん喋り始めていただいてるんですが、もうちょっとだけ待ってね、一回 CM 入ってからで、皆さんがちゃんと喋る場を用意してあるから、皆さん紹介する場所あるから、ちょっとだけ待っててねという感じで進めていきたいと思います。ちなみになんですが、まあちょっと僕だけ今スタジオにいるのでペット連れてこれなかったんですが、まあうちは 飼ってる猫のお話ししようかなと思っております。ちなみにお名前はテトです。あ、テトといえば、はい、あれさ、
全ての音はここから始まる。始めはデモ作りそして、oh, yeah. メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
はい、ということで本日はもう早速ゲストがね、おしゃべりしてくださいましているが、はい、ペットの話、はい、ペットの話をして癒されよう。イエーイ。もうワンドということで、もうせっかくなので、それぞれの飼い主たちが自分のご家族ペットのお話をしていただけるのがいいかな、一番いいかなと思いますので、もう早速じゃあポンズくんが主張しているの で、ね、はい、組長からお願いできますでしょうか。
はい、はい、黒いポメラニアンのポンズくん、オス、1歳です。
1歳かけ
ペットのハヘハで買いました。
よく聞こえなかった
ペットのハヒマで買いまして、
ちょっと電波が悪くてよく聞こえなかったけど、
で、一目惚れして買いまして、で、一目惚れで出会いまして、その本当に生まれたての時、まあ、2ヶ月ってか、写真、まあ、画像で見て子グマみたいだったんです。今よりもさらに子グマだったんですけど、今は月のワグマになりました。
危ないやん、襲われちゃうやん。
そうそうそう、危ない。
でも1歳だから、まあそれ以上は、まあ大体これが今の大きさってことかな。もうこれ以上は大きくならない。
一応、でももう大きくて 6.8 キロありますね。
お、
大きいね。
米の 2.5 倍。
おお。
やっぱりクマなんじゃないの？
うん、クマなんじゃないかな。
これはそう、ポメラニアンではないんじゃないかっていう、ちょっと若干懸念が、そう、なんか日本スピッツっぽいから、大体スピッツですかって言われますね。もしくは、
ポメラニアンももともとはとっても大きい犬だったので、それをシュレードで小さくしているから、大きくなるっていう能力はの持ってるかもしれないですね。
持ってるはず。で、黒い子ってその品種改良が進んでないから、あの白とか茶色に比べて、だからちょっと大きくなりやすいっていうのは聞きましたね。
なるほど、先祖の血が濃いのかもしれない。
うん、濃い。そう、純血。
確かに。
ちなみに、そういえばなぜポン酢という
調味料
の、
ね、
調味料のお名前を。
あの、色が黒いじゃないですか。
うん。
で、黒いから、なんか黒い調味料にしよう。
醤油でよかったんじゃないか、それだったら。ソースで。
醤油、ソース、ポン酢、あとなんだっけな、もう一個出てたのが、あの、めんつゆ。
あ、めんつゆ。
めんつゆが出てて、ボロがいいのが、ポン酢かなって、崎山ないないちゃんって呼ばれるから、うん、病院で。
崎山、醤油ちゃーん
って。そうそう、なんかボロがいいな。
翔ちゃんって呼ばれてたかもしれない。翔ちゃん元気って言われてたかもしれない。
ちゃんって。で、ポン酢が一番なんか、あの、キャッチーかなと思って。ソースもな、ちょっとソース顔じゃないしなと思って。
なるほど。
そう、めんつゆも言いづらいしな、めんちゃんって言ってるから、なんかポンちゃんね、ポン酢だったら。確
か
に、
醤油とか、あの、とかだとちょっと和風なイメージがあるから。
そう、一応外資系なんで。
なるほど、なるほど。
一応外資系。
なんかゲイとかは？
ゲイはね、
お手
はね、ギリギリ。
ギリギリ？
ギリギリ。
ギリギリ。お座りはね、
お座り。
お座りは、待てはできる。
待てできる、エロいね。
待てできる。けど、あの、ワンって言ったら、ワンってたまに言うけど、ちょっとそれも微妙な今、仕込み中です。
ワン
伏せも、 うギリギリ。
へ
お座りと待てはね、うん、あの大丈夫なんですけどね。
うんう
ん、あとまあ、うん、犬な、なぜ、まあ犬っぽい感じでは、まあボールとか投げたら戻って、もうやっぱ、
うん、
それはやっぱりね、やりますね。
本
当的に。
これずっと、うちの中で飼ってるの？
そうです。ゲージ、うん、私がいないときはゲージでお留守番して、
うん。あれ散歩とかは行かない？
散歩は今夏暑いんで夜ですね。
う
ん、
は
もう日が暑すぎて焦げちゃうから。
うん、あ、そうか、黒いし。
黒いし、
焦げポン酢になっちゃうから。
焦げポン酢になっちゃう。美味しくなっちゃうからダメです。
なるほど。
焦がしポン酢
で。焦がしポン酢になっちゃうからね。いい匂いがしてきちゃうからな。
そこのコットがに塗りたいぐらいだから。
なるほどな。はい、ありがとうございます。じゃあ最後
に。あの、イケメン、イケメンですよ、イケメン。
イケメン。じゃあ最後に。ワンワン
ワンちゃんワンあれさっきまで吠えたやつ。
あ、来た来た来た来た。あ、ベロ出して。あ、目が、目も真っ暗。うん、まん丸なのに。ワンワンワンワンワンワンワンワン
猫がクマに襲われてるようにしか見えない。
全然ダメでした。
じゃあ、またね、うん、喋りたくなったら喋ってもらえれば。はい。ではでは、
ワン、
はい、ワン。
じゃあ今度は薮崎さんの方が、
はい、
肩にもうずっと乗っている。
はい、我が家はですね、はい、あのペットは今2匹いまして、うんうんうんうん、1匹は、コモンマーモセットっていう小さいお猿さんの小太郎くん。はい。で、あともう1匹が今ここ私の肩に乗ってるんですけど、はい、黄色っぽいオカメインコのポンヌフさんです。
ポンヌフ。
かわいい。はい。ポンヌフは、フランス語で、新橋っていう意味です。
新橋あ、ニューブリッジみたいな。それをフランス語で、ニューブリッジって言ったら、ポンヌフってなるみたいな。
アリバーの街や。
そうそうそう、本当にその新橋のポンヌフです。う
ん、その新橋でいっぱいやってたところを捕まえたとか、そういう仕事帰りで、そう、
はい、酒場から。新宿区内の公園で拾ったんですけど。
あ、拾った
拾ったんですよ。
なんでほっぺたがおじさんっぽいからってこと？
あ、これお酒飲んで赤くなってるみたいなね。チークが入ってますね。
かわい
い。かわいいんですよ。
あれ？
そう、拾ったんですよ。
拾えるものなのかな、世の
中。ねえ、私もびっくりしまして。
うん、野生ってことはないよね。さすが野生、野生で公園にいたってことはないよね。
野生はないですね。野生はオーストラリアにしかいないと思うし。
ああ、
へ
え。もし野生でいたとしたら、こんなに慣れてないっていう。
確かに。
ああ、そうか。
ずっとギラギラしてるので。うん。
もうずっと。
まあ、飼われてたのが逃げちゃったかね。なんか、あれで、冬のあれで脱走しちゃった。
そう、なので、飼い主は2年ぐらい探して、
うん、
でいろんな人に、あの、やっぱ逃がしちゃった人とコンタクトを取って、ポンちゃん見せ、あ、うちポンヌフね、ポンちゃんって呼んでるんですけど、うん、ポンちゃん見せたりとかしたけど、まあ、ちょっと違いますっていうことで。
よく考えると、ポンつながりだねと。
うん。そうそう、ポンちゃん
と。お互いポンちゃんって呼んでるねと。ポンズくんも、ポンヌフちゃんも。
でもめっちゃ雲泥の差なんですけど、うん、あの。
ポンちゃんって言うと、なんならもうどっちが呼ばれてるか分かんなくなってるかもしれない、今、ゲストたちは。
ポンちゃん。かわいい。
はい、というわけで、拾ってからもう15年ぐらい経つんですけどね。はい。
長生き。
めっちゃ慣れてるね。
めっちゃ慣れてますよ。うん、手の上でほら、
うん、ここで。おーおーおー、今手の上に乗っけて、ちょっと軽くふにゃふにゃしてても、何の抵抗もせず。
はい。
あ、しかも定位置に戻る。う
ん、ちゃんと戻る。
はい、ちゃんと
無防備。
肩にまた戻るという。大丈夫、生き物としてお前大丈夫か？
いや、多分ダメですね、これ。
野生じゃ絶対生きていけねえぞ、お前。新宿じゃ危なかったぞ、お前、うん。
カラスに突っつかれて落ちてきたのを拾って、で、私が洋服の中にそのオカメインコを掴んで入れて、
うんうん、
私がカラスに襲われながら交番まで行く。
やばい、やばい、そうか、
チュンチュンと言われながら。
はい、拾いました、つって。
怖いよ。
何者だぜ、チュンチュンって言われながら。
チュンチュン、カーカーね。
カーカー。
こんな感じで、運命の出会いでした。
すごい。
コタロくんは、
コタロくんはどこで拾った
コタロくんはね、はい、落ちてなかったんですよ。あれはですね、
ペットショップで、
昔、恵比寿に、うん、その、エキゾチックアニマルっていう、ちょっと変わったフェネックとか、フェニドッグとか、そういうちょっと変わった動物を扱ってるペットショップがありまして、
うんうん、
そこに、まあ、正直、冷やかしで入ったんですけど、
うん
まあ、そのコモンマンオセットの赤ちゃんっていうのがいて、
うんうん
めちゃくちゃ可愛くて。 抱っこしますかなんて言われて、抱っこっていうかもう手首に巻きついてるぐらいなんですよ。
かわいい。
言いましたこれくださいって。
やられちゃったと。一目惚れしちゃったと。もう
話すなんて。はい。衝動買いでしたね。
小太郎くん何歳なんです
か？小太郎くんも今17歳。
あら、長生き。
これはね、多分、世界的に長生きな方だと思います。
ここもまあ、いや、ここもまあじゃん。
15年ぐらいしか生きないって言われてる中で、今17歳。
あら、やっぱ飼い主がね、ちゃんとしてると、長生きするな。
ある程度ほっとくっていうのがいいんだと思います。
わあ、飼い主してないってね。確かに。確かにな。
じゃあもうポン酢もほっとけば。
うん。ほっといたらもう、
やばい。ずっと生きてるかもしれない。
ずっと生きてるし、人が濃いからすぐ盗まれちゃう。
盗まれちゃう。
誰でもいい。誰でもいいから。誰でもいいね。
ということで。
はい。
前回、ゲストで、前回ですね、ゲストで来てくださった、七重さんから、メッセージを。預かっております。まあ、奈々江ちゃんも犬を飼っているんですって。
うん、
で、前回の、まあ、YouTube のところで、エイトっていうのを飼ってますと言ってたので、エイトってどういう犬なのと聞いたところ、どうしてそういう名前なのって聞いたところ、奈々江ちゃんから返信がありまして、私が奈々江なので、7の次の弟ということで、8だから、エイトにしたんです。次何か買うとしたら9で9かな笑い笑い笑い笑い笑いと。
なるほど。
はい、で、写真も、はい、送られてきて、この、これ犬種何かなこれ、これプードルかな、
トイ
プードルで、なんかね、お洋服を着ていると、スーパーマンのお洋服を着ているという。
かわい
い。
はい、ということで、七重ちゃんの次だから8、8だったという。
うんうん。
なるほどね。
これもしかしたらシックスちゃんとかもし飼ってたかもしれない。
確かに。
ね、
猫のシックスちゃんを飼っていて、まあ、ナナエちゃんが次生まれたから、じゃあ次、ナナだね。じゃあ、ナナエにしようと。じゃあ次、犬飼ったから、じゃあ、エイトにしようみたいな。
セブンちゃんじゃないんだね。
セブンちゃんじゃないんだ。
セブンちゃんじゃない。
感じで。ということで、まあ、変なしね、この、ナナエちゃんが飼っている犬がエイトって、不思議な、ちょっと変わった面白い名前だなという気がしたので聞いてみようと思ったのが実は今回の趣旨でもあったという。
なるほど、
なるほど。
なのでこれがもう判明したので、じゃあ今日はここまででいいかなと。あ、聞きたいですか？
肝心なカシさん
が。まだ
待って。
まだ、尺ある。
まだ、まだ5分以上あるな。はい、じゃあまあせっかくなのでうちの猫のテト。はい、テトはですね、まあ、最初、どこにいたかと言いますと、桜の木の上に引っかかってたんです。で、桜の木の上で、まあ、子猫がなんかニャーニャー泣いてるねっていうのをうちの母親が見つけてきまして、まあ、ちょうど自分が大学から帰ってきて、なんかこの近所の、その道路の桜の木の上でニャーニャー聞こえるから、見に行ってみる、ということで。ああっていう感じで自分もついていって見ていったら、あ、確かにニャニャニャニャ聞こえるな。で、なんか近くでカラスもちょっと見てるぞと。
やばい。
うん、それはあれですね、カラスティーしてみれば、お、もうすぐお腹いっぱいになれるぞっていう。
やばいやばいやばい。
っていうところで、
小さくて動くものは捕食対象なんでね。
で、まあ桜の木も上の、まあ、なんでしょう、2メートルぐらいのとこ、まあ自分がちょっとこう木に、登ってこう手を伸ばせば届くってぐらいのところにいて、ずっと下見ながらニャニャニャニャ、まあその猫はいる、
子猫にとっちゃ高いとこだよね。
そうそう、まあ結局もう降りられないし、もう何していいか分かんないみたいな状態でこう泣いてたから、まあとりあえず下ろしてやるかと、ひょっと持って下ろしてと。でもうね、なんだろう、片手で全然もう持てる大きさ、超子猫で。まあ、獣医さんに聞いてみたら、まあ、多分2ヶ月ぐらいかなという感じで、もう全然こうちっちゃいし、もうなんだろう、その時履いてた自分の靴に入れればもうそこがお家になるぐらいな、
かわいい、
ちっちゃい猫だった。
一匹だけでいったんですか？
一匹だけだった。
一匹だけだったの。
うん、で、なんだろう、まあ、そういう、まあ、拾ってきた猫だから、まあ、その 猫の種類は分かんないけど、まあ、よくいるキジトラ。
うんうん、
種類。
チャトラみたいな。
そうそうそうそう。で、もう、とりあえず家帰ってきて、まあ、ちょっと汚かったから、まあ、洗ってと。したら、まあ、最初ね、すごいニャンニャンニャンとか言ってたけども、だんだん慣れてきて。
うん、
で、もう、うちの中とかも自由に歩かせてたら、やっぱりね、そもそも木の上で見つけたっていうのもあるぐらい、なんかこう、高いところに登りたがる習性があると。そんな猫だったと。だからまあ、うちの中で歩かせていくと、人のとこ来ては、人のズボンに爪引っ掛けて、ちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこっと、人のもうズボンを登って、服を登って、肩のところにちょこんと。
う
ん、そうまさに今そのエミさんの肩にポンフちゃんが乗っているのと同じような感じで、子猫がちょこんと乗っている、うん、感じだったと。
かわいい。
でその頃にもうじゃあ名前つけようってなった時にその光景を見て、
うん、
よしじゃあこれはあれだねと、風の谷のナウシカ、
うんうん、
あ、うん、手とね、
そうそうそう、あのキツネリスみたいだねと、ナウシカの肩のところちょこんと乗って、ちょっと尻尾が長くて耳がでかくて、
うんうん、
キツネリス乗ってるからなんかあれっぽいよねと、じゃあもうそのキツネリスの名前でいいんじゃんってことで、テトという、そうそうそう、テトという名前をつけ帰っていったという、
なるほど
ます、ね、ただですね、そのテトさんがですね、まあちょっとうちが、まあ、どちらかというとその時犬を飼ってたりしていたので、どちらかというともうその犬派だったうちだったので、猫ってどうやって飼えばいいのかなみたいなところもちょっとあり、まあ、とりあえず獣医さんに、うん、犬の獣医さんに一緒に連れてって、まあ、こう後ろ足をみたいなものを教えてもらって飼い始めたんだけども、まあ、若干ちょっとその最初の頃の餌やりを間違えたのかな、
間違えちゃったのかな、
ちょっといっぱいやりすぎちゃったおかげで、まあまあまあびっくりするぐらいどんどんどんどんどん大きくなっていったと、
ね、いやそう、さっき見せていただいた写真、コロッとした猫ちゃんで、
う
ん、
そう
あれ何
を知ってない、
ね、普通の猫の2倍はあるかなと、
大きそうね、うん、
だから結構この猫うちにいるからもうずっと見てるんだけど、他のところで猫見ると一回りみんなちっちゃいねと思ってしまう、うん、あ、猫ってこのぐらいの大きさかみたいな、
うん、ディフォがもう、
ディフォがそうそうそう、普通の猫にちょっと一回りぐらいあの拡大したみたいな、 10% 拡大したみたいなぐらいが普通な、でなかなかブヨブヨしていい感じで育ってしまったので、最初ね、まあ、テトっていう名前で可愛がっていたけども、だんだんとこれ、うん、あのアニメ間違えたねと、ナウシカじゃないねと、耳を澄ませばだねと、耳を澄ませに出てきたあの豚猫ムーンだねと、
なんだね、
ヌタだったねと、
すごい作品超えた、
カスギを超えたと、
またいちゃったね、
そうそういう猫になっていたと。でこの猫はまあその大きいのに飛び回る、
うん、
あの
機敏
だったという、うん、体重はあるのに、あのもうなんだろう、タンスの上とか棚の上というと、うんうん、もう当たり前のようにピョンピョンピョンピョン乗ってっちゃう、
大したもんだ、
すごい、
うん、
で足は強いんでしょうね、
そうそうそう、でやっぱりまあそもそもベースが高いところ好きだっていうのがあったのから、そういうのもあるのかなと、
うん、
でもう夜中なんかにもうそういう棚の上とかで登って寝て、で朝方ピョンと降りてくると、うん、下で寝てる自分の布団のど真ん中あたりにドーンと来るわけよと。
結構な衝撃。
2メートルぐらいの上のところから、まあさすがに生き物だから、まあ力分散するとしても、8キロぐらいあるものがドサンと落ちてくるわけ。
いや、なかなかですよ。
うん、こっちは寝てるから、もう完全な無防備なところにドーンと来て、うひゃっとなりながら、朝5時ぐらいに1回目覚めるとかね。
あ、一回、カーシーさんのお腹経由していくんだ。
あ、そうそうそうそう。もうちょっといいところをぴょんぴょんとやればいいものを、まあ、ちょっとね、ごまかえず、もう楽しようと思って、あそこに布あるし、いいか、着ないのところにぴょんと来て。
いい着地がね、
いいクッションになるんだね。
いいクッションになった。そんな思い出がある猫でございました。はあ、ただですね、この猫さんは、まあ、ちょっと、まあ、実家の猫だったので、
うん、
なんでしょうね、不思議なことに、意外とこう、なんかこの、感情で分かり合えるみたいなところがあって、まあ、僕がまあ大学とかうまくいけなかった時も、その猫が自分がもうソファのところでもう並んでうっとやってると、 やってきて、うん、こっちの顔を見てくれる、
うん、
で大丈夫みたいな顔で、はい、うん、ずっと見てくれたり
で、あら優しい、
うん、
ね、
なんかこの精神状態良くないっていうのが分かってくれるみたいで見てくれたりとか、うん、でそうやってそのままうなだれてると、この膝の上にピョンと乗ってきて丸くなって、別にどこでも寝てもいいのでそこで丸くなって一緒に寝てくれると、
なんかね、ちょっと一緒にいてやるよみたいな、
そうそうそうそうそう、うん、
やだみたいな、
そういう不思議な猫でございました。
うん、みんなそれぞれでしたね。
はい、みんなね、やっぱりいろいろあのなんだろうな、それぞれのね、
泣きそうじゃん、
やっぱり思い出があるからね。感情をね、ずっとそこの生き物に与えているから、うん、そう、一緒にね、成長していくみたいなね、感じでなっていまして、
はい、これからも大事に育てていきます、
大事に育てていきましょう、はい、皆さんと一緒にね、生きていきましょう、
はい、
あれ、ゲストさん静かになっちゃったな、あ、そうそうそう、それが聞きたかったね、はい、そうだよ、ワンみたいなのが今のなのね。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日、
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます、
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです、
トッツンです、
レガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、
嘘つけ。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
そうか、まだ喋り足りなかったか、
でも俺が
で、うんうん、あ、なるほどなるほど、あ、そんな光景見ちゃったか、何何、
おとなしくな、
あ、静かになっちゃった、はい、
満足したかな、
満足した
満足したかな、大丈夫か、小太郎、あ、小太郎じゃない、ポンちゃん。ポンちゃんと言うと、ポンどっちかわかんない。
ポンちゃん
の、
そう、こっちもポンちゃん。
うん、ポンツくん。
かわいいね。
はい、ということで、もう、あっという間にエンディングのお時間になってしまいました。
皆さん、うん、あら、早い。
癒されましたかね？
ねえ、
うん、癒されたかな、よかった、よかった、
うん。やっぱりそれぞれのね、こう、飼っている中での物語があるから、まあ、どうやって名前つけたとか、どうやって出会ったとか、うんうん、それ聞けるだけでも、やっぱりいいなと。
ね、30分じゃ足りないね。
そうそうそう
足りない。
いや、テッドの話まだ後半すごい長いのがあるのに。
そうでしょ、うん、
喧嘩して引っかかれたのを一時期自分はもうこれあのリストカットしたかと思われたっていう話とかあるんだから。
やばい、うん、
そういう話とかあるのに、だからもうこれだけでもう30分まるまるできたのが、まあまあ後半はまたどこかの機会でお話しさせていただきたいかなと思います、はい、ということでここで告知をしていこうかなと思います。でまずですね、
はい、
呪詛祈願ゾググ、もう何回もこのラジオで宣伝しております、はい、あの映画、見事夕張国際ファンタスティック映画祭2021フォービデンゾーンにて上映が決定いたしました。
おー、
はい、こちらのラジオが流れている頃にはもうね、あの詳細が出ていると思いますので、ぜひ唐沢のツイッター見ていただけたら、もう詳細いつ上映するよと、どのタイミングだよと、でオンラインなので皆さんお家で楽しみいただけますので、ぜひお家でお楽しみいただけたらなと思います。前回ゲストで来ていただけた七重ちゃんも出ております。
ぜひぜひ
よろしくお願いします。そして実はですね、このゾググまた別の企画を進行中でございまして、これもだいぶ形になってきました。はい、なかなかあれなものが相当、はい、あの攻めたことをしてみようかなと思っておりまして、本当にこれをやって大丈夫なのだろうかという、まあ、発表したら絶対そうなるであろうものを今ずっと準備を進めておりまして、だいぶあちこちから許可をもらえたので、
うん、
もう間もなく発表しようかなと思っております、はい、ぜひお楽しみにください。
ねえ、怖い。
例えばエミさんも何か口があるとのことで、
はい、あります。
お、
実はですね、私もあのこそこそ進めていたんですけれども、はい、今回の夕張国際ファンタスティック映画祭21、この中で企画枠かな、
はい、
お豆映画祭という いろいろな感じな、何人かな、数人の監督さんがそれぞれ3分ぐらいのオムニバス映画を撮ってきたという、その、この名作という企画の中で、私も実は、宇佐木監督として、最新ムービーという作品を、させていただけることになりました。
あ、タイトルもう一度お願いします。
ファンシーベイビーです。
ファンシーベイビー。はい、テーマになっている食材は、
そうですね、今回はカレーです。
カレー。
カレー、
うん、そうなんです。お豆映画祭って今回は食材を皆さんそれぞれの監督が1個テーマに持っていて、
はい、っていて、カテゴリーがあったんですけど、今回は食べ物っていうざっくりしたところだったので、うん、はい、カレーを選んで、上映させてもらうことになりました。これも多分オンラインがメインになると思うので、うん、また詳細は私の、Twitter とか、あと夕張映画祭のホームページの方からも見ていただければと思います。よろしくお願いします。
はい、お願いします。おということで、じゃあこの流れで崎山さんもじゃあ夕張で今年は何の作品に出るのかな。
夕張でポン酢が主演のですね。
あ、隠れてそんなものを。あ、そうか、それでなんか熊っぽいとか言ってたのはそういう伏線だったのか。
北海道で30秒の、
はいはいはい、じゃあぜひ、はい、撮って、はい、夕張映画祭2022で
エントリーしてません。
あ、してない。もうね、今年取って来年の2022でじゃあ上映したいねと。もうじゃあ、
そうですね、
はい、自分もエミさんもじゃあ出演させてもらって、
よろしくお願いします。
もう主演ポン酢ですけど、
はい、ということで、もうこんな感じでどんどん盛り上がっていくが、ここでお別れの時間となってしまいました。それでは次回の配信でまたお会いしましょう。お相手は DJ カラス赤澄氏と、
アシスタントの矢部崎と、
お手伝いの崎山久美子と、
ゲストの、はい、皆さんでした。わー、
バイバーイ、ワンワン。